つけて、かなちゃん、そこ、うん、
あ、ここ、うん
喜びの歌で、戻り橋賛美捧げます。
Thank you. 私は26センチと共に彼らに力を与え、彼らを導き、彼らが殉教の歩みを全うしたように、私はあなた方と共にいると主は仰せられます。あなた方はいつも私を認め、あなた方に与えられたこの信仰の道を全うしていきなさい。そこに勝利があり、あなた方の思いを超えた祝福があると主は仰せられます。
いつも目先にある状況だけにあなた方は目を奪われてしまうことなく、その先にある私が与えるものを見据えていきなさいと主はされます。その先にあるものを私はあなた方にさらに具体的な形で目の前に表させていこう。それはあなた方が信仰を通してさらに取る圧倒的な勝利を持って私があなた方に導く道であると主はされます。
私があなた方を選んだのではなく、いや、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだと主は仰せられます。あなた方は選ばれたものであるといういつもその意識を持って進んでいきなさいと主は仰せられます。選ばれたものとして神の光を放ち、また神の清さを放ち、神の愛を流すものとなっていきなさいと主は仰せられます。あなた方を通して多くの人々が救われていく、私はそのためにあなた方をさらに用いていこうと主は仰せられます。
この時代においては確かにこの厳しく、この険しい道があなた方の前にあるでしょう。しかしその中にあっても、私はあなた方が御業を表すために私が使わしたものとして さらに勝利を取り、また栄光を表すものとして私が使わせていくと主はされます。それにあなた方は自分自身の力を見るのではなく、私に力を求め、私が与えるもので全てを満たしていきなさいと主はされます。私は全てのものを与える神であると主はされます。
それでは再び賛美を捧げていきましょう。賛美の時をありがとうございます。預言の言葉をありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしております。あなたご自身が豊かに語り、また導いてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。皆さんおはようございます。またインターネットを通して礼拝に参加してくださっている方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは。まず最初に2月新しい月を迎えましたので、ここで外部11献金を捧げていきたいと思います。私たちの教会では、教会のこの献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。今ここで1月分の外部11献金を捧げていきたいと思います。石上献金、外部11献金38,200円、それから特別感謝献金、外部11献金2,000円、今これを捧げていきます。共に祈りましょう。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。あなたが教会の経済を祝福してくださっていますことを感謝いたします。実際的な祝福を持って、また霊的祝福を持って教会を祝福してくださっていますことを感謝いたします。今この外部11献金38,200円、および特別感謝の11献金2,000円、神様、今これをあなたの御前にお捧げいたします。どうぞあなたが清めてくださり、あなたのご栄光のためにお持ちくださいますようにお願いいたします。捧げる恵みに感謝し、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。先週はですね、先週の日曜日はあの礼拝の後、小川伝道師の送別会が行われました。たくさんの方が出席してくださいました。ありがとうございました。で、月曜日ですね、先週の、月曜日の30日、あの愛知県の一宮の方にあの引っ越しをされました。新しい土地で、またあの家族構成も、智也君はこっちに残りますので、新しい家族構成で、新しい生活が始まりますので、その中でも信仰を持ち続け、また神の光を放ち、神の清さを表す、また神の愛を流すものとなっていくことができるように、この神の、守り、導き、祝福があるように、続けてお祈りしていただきたいと思います。 それから、今日ですね、今日はあの東京アンティーク協会においてもう早いですね、白馬 の賛美大会の予選が今日行われるんですね。4時15分からあのアンティーク協会で行われますので、お時間のある方はあのご覧になってください。それから今日は何の日か皆さんご存知でしょうか。今日そうですね、今日はあの殉教、日本26世紀が殉教された日ですね、2月の5日そうです。であのいつも5日に、通常は5日に正解を持っておりますけど、記念正解を持っておりますけど、今年は日曜日ということで7日明日明後日ですね、7日に殉教正解が持たれます。それであの2時から、西坂公園ですね、そこであの聖火が持たれ、6時、この、州法には6時って確か書いてありましたね、あの礼拝が今度は、長崎平和会館で持たれます。両方ともあのオンライン中継されますので、参加できない方々はあの時間がありましたらどうぞこのオンラインでその聖火に参加して、いただけたらと思います。で最初にこの2月5日この日はあの1597年ですね、この日は水曜日だったそうなんですけれども、この殉教者たちはイエス様と同じように金曜日に殉教したかったんですね。それで7日にしたいということを言ったんですが、テラサ半三郎ですね、その時は受けてくれたんですけど、結局、太閤秀吉を恐れて7日にできなくって2月の5日になったということだそうです。ですから本来、希望してたのはイエス様と同じに金曜日にということで、その時は2月の7日だったそうですね。で2月の7日金曜日ですね。で今年は2月の7日ですけど、金曜日ではないですけども、今年の殉教正解は2月の7日となります。で今日はですね、映像は昨年の白馬の映像祭で1位になりましたルドビコ少年と26の十字架、今日はこれを見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
みんなを喜ばせるのが今から約400年前、豊臣秀吉という殿様が日本を治めていました。秀吉はキリスト教は自分の権力を脅かすと考えたので、ルソンから来た宣教師たちを捕らえて長崎で十字架につけて殺すようにと命令を出しました。その秀吉の時代、大阪にルドビゴ茨城という名前の12歳の少年がいました。ルドビゴはあまり利発ではなかったのですが、明るくみんなを喜ばせるのが大好きでした。お体は大丈夫ですか？ルドビゴは病院のお世話を喜んでしていました。ルドビゴはクリスチャンで、イエス・キリストを神様として信じていました。しかしそうした日々もいつまでも続きませんでした。秀吉の命令でルドビコの教会にも役人たちが使い回りにやってきたからです。私もどうか捕まえてください。ルドビコは何度もせがむので、役人たちも仕方がなく宣教師たちと共に縄をかけて捕らえました。秀吉は捕まえた24名を京都の一条戻り橋というところで、まず左耳の一部を削ぎ落とさせたのです。あんなに小さな子がいるよ。 病人や貧しい人の世話をしていたのにね。かわいそうに。この時多くの見物人がいましたが、彼らは皆涙ぐむのでした。しかしルドビコは傷跡の痛みをこらえ、流れる血にも驚かず、静かに純真に祈っていました。秀吉は人々への見せしめとし、また彼らを癒しめるために処刑する長崎まで歩かせ引き回すことにしました。24名は激しい寒さの中をほとんど裸足で後ろ手に縛られたまま、一日およそ30キロも歩いていったのです。道中彼らが耐えた苦難は計り知れないものでした。冬の寒さ、雪や霜が降り、裸足だったため足が腫れていました。
おい、見ろよ、ボロボロの服着てるよ。
ルドビコはあざけられた時にも怒ったりせず、微笑んであざけった人の祝福を祈っていました。苦しくても絶えず神様を賛美し喜んでいました。わずか10ヶ月前にイエス・キリストを信じたばかりのこうしたルドビゴの姿に一行は慰められました。26名は佐賀県の唐津の山本村に到着しました。山本村では長崎奉行の弟で処刑の責任者である寺沢半三郎が待っていました。半三郎は3名の少年がいることに心が痛みました。おおらかな微笑みを浮かべる最年少のルドビゴに半三郎は声をかけました。
お前の命は私の手の中にある。もしお前が私に仕えるなら。
ルドビゴは、私の命のことは神父様のおっしゃる通りにいたします。ペテロ・バプチスタ神父はそれを聞いて、
もしキリスト者として生きることを許すなら従ってもよい
と言いました。しかしそれを聞いた半三郎は、
いや、それはダメだ、キリシタンの教えを捨てなければ
と言いました。ルドビコはこの言葉に対して、そのような条件であれば命は望みません。すぐに終わってしまう束の間の命と永遠の命とを交換するのは意味のないことです。お武家様もどうぞキリシタンにおなりになってください。そして私と一緒にパライソへ参りましょうと自信を持ってきっぱりと答え、再び微笑みました。ルドビコが言ったパライソとは天国のことでした。半三郎の表情はこわばり暗くなりました。一行は山本村から険しい登り道をやっと越えて大村湾に臨む園木の町にたどり着きました。その日の夕方、船に乗せられて大村湾を横断し、夜の11時ごろに対岸の時津に到着しました。しかし上陸は許されず、殉教者たちは寒風に吹きさらされながら寒い夜を船の上に身を寄せ合って祈りと賛美によって過ごしたのでした。明けて2月5日の早朝、一行は時津から浦上へ、そして処刑地である西坂へ、最後の6キロの道のりを引き立てられていきました。この時も小さなルドビコは喜び頑張ってこの道を歩いていきました。殉教者たちの列がついに西坂に着きました。張り切って笑顔のうちに歩いてきたルドビコの目の前に、地面に並べられた26本の十字架が広がりました。私のかかる十字架はどれですかとそばにいた役人に尋ねました。お前のはあれだよと教えられると、探していた宝物を見つけ出したように喜び勇んでその小さな十字架に駆け寄り、十字架に仰向けになりました。しっかりと縄で十字架と結ばれると、朝の青空の中に十字架が掲げられました。26の十字架がすべて天に向かって掲げられました。ルドビコと少年アントニオは並んでいました。ルドビコは非常に喜んでいました。信者の一人が、 ルドビコとアントニオを励まして、まもなくパライソに着くでしょう、どうか頑張ってくださいと呼びかけました。その言葉を聞いたルドビコは、十字架につけられたまま飛びたいよと体を上の方に動かしましたが、縛られているのでせめてもと指先をパタパタと動かしていました。そして大きな明るい声で、パライソ、パライソ、イエスと叫びました。このことはそこにいた多くの人々を驚かせて、彼らにもパライソ、パライソ、イエスと激しい喜びを起こさせたのです。隣にいたアントニオ少年も天を仰ぎ、子供らよ、神を褒めたたえよという詩篇を歌い続けていました。そこに押し寄せていた群衆も一緒に賛美を捧げました。賛美の中、十字架の上の修道士パウロ・ミキは、私を十字架につけて殺すあなた方を許しますと命が尽きるまで説教を続けました。ついに半三郎が合図を出しました。最初にヘスス修道士、そして両端から順に他の殉教者たち、そしてルドビコが天国に旅立ち凱旋していったのです。半三郎の目には涙がいっぱい浮かんでいたそうです。
昨年も見たと思うんですけど、何度見てもジーンとくるあの映像ですね。で、今から約400年、以上前、正確には1597年2月の5日ですから420年ですね。420年前、日本で初めて、殉教が起こりました。で、あの時の、権力者の太閤秀吉ですね。太閤秀吉が大阪京都の教会で24名のキリシタンをこの捕らえ、でそこから始まりますよね。で1ヶ月と数日かけて長崎まで連れてこられて、西坂の丘で十字架につけられて殺されたんですね。この24名の、最初は24名だったっていうふうに言ってましたけども、24名の身の回りをするために2人の者がついてたんですね。ペトロ・ツケシロウっていう人とフランシスコ・キチっていう2人の、方がついてたんですけれども、その方々は自分から望んでこの殉教者の中に入って、そして26名が西坂の丘で殉教されたんですね。で、彼らは26聖人とこう呼ばれています。で、その中には3人の子供が、いたんですよね。で、最年少のルドビコ、茨城12歳、それから、13歳のアントニオと15歳のトマス・オザキという3人の子供が含まれていたんですね。で、十字架上で、最後この十字架につけられたルドビコ、茨城は隣の、アントニオですね、 とともにこの詩編の113編を賛美すると、見物に来てた人たちがもうみんな大合唱になったんですね。でその中で、あのパウロ・ミキはその太古秀吉また死刑執行人の人たちですね、その人たちを許すっていうふうに言うんですね。それで大胆に福音を語って、で賛美の大合唱の中で彼らは天に召されていくっていう、帰っていったっていう、それが26聖人です。で明日明後日ですね、その聖会がありますので、ぜひ行かれない方オンラインでその聖会に参加していただきたいと思います。で今日はですね、司会者の方に読んでいただきましたが、ヘブル人への手紙の10章23節ですね。今日はヘブル人への手紙10章23節、ここから希望ということでお話しさせていただきたいと思います。ヘブル人への手紙の10章の23節ですね。このように書かれています。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。このように言ってるんですね。でこの約束された方っていうのは神様ですね。ですから神様は真実な方なので、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。希望を告白しようではありませんかってこういうふうに言っています。人の約束っていうのは自分も約束して忘れたり守れなかったり、また誰かが自分と約束して守ってくれなかったり忘れてしまったりとか、いろんなことがあると思うんですが、神が私たちに約束してくださったことは必ず成就するんですね。必ず成就します。で神が私たちに与えた最も素晴らしい約束、それが永遠の命ですね。私たちが永遠に神と共に天で過ごすことができる、この永遠の命です。そしてここで、約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでっていうふうに、動揺しないでって言ってるんですね。でこの、私たちは希望を持っていても、試練とか困難とか問題が起こってくると、どうしてもその希望が揺らいでしまう、この動揺して揺らいでしまう、見えなくなってしまう、そういうことが起こってくるので、ここで動揺しないで、そしてしっかりとこの告白しようで、希望を告白しようではありませんか、このように言っています。イザヤ書55章では、お開きにならなくても結構ですけれども、よく読まれるところなので、もう覚えてる方もおられると思うんですけれども、55章の11節には、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる、このように書いてあります。虚しく私のところに帰って来ないって、必ず望むことを成し遂げ、言い送ったことを成功させるって書いてあるんですね。必ず主が約束してくださったことはその通りになります。そして私たちは永遠の命が与えられて、この完成形の体ですね、御霊の体、それがこの与えられるっていう約束が私たちには受けています。で御霊の体っていうのは、今私たちのこの肉の体とは全く違いますね。年齢ごとに衰えを感じている人もいると思うんですが、衰えないんですね。嬉しいですね。衰えないんです。そして強いです。あそこが弱い、ここが弱い、あると思うんですが、強いです。また神の国を相続できますね。この肉の体は天国入ることできませんけど、神の国を相続できるです。また瞬間移動もできますし、壁も通り越せますし、天にも登れます。瞬間的にどっか行くことできますね。そのような素晴らしい、このイエス様と同じ御霊の体が与えられる、そういう約束を私たちは受けています。 で、この、 あの26聖人のところを今日は映像を見ましたけれども、あの実際日本はこの世界有数の殉教国なんですね。なんかそんなこと思わなかったって、あのそれまで私はクリスチャンになるまで知りませんでしたけれども、そんな殉教国なんて思ってる人案外知らない人多いと思うんですね。でもこの、殉教者の数とか、またこの殺され方、非常に厳しいひどい中で殺されてきます。また迫害の仕方とか、そういうのを見ていくときに、本当にあの世界有数の殉教国なんですね。ですから殉教者は30万人と言われて、見積もっている方もおられますし、また100万人以上だっていうふうにあの言う方もおられるんですね。それほどの方々がこの殉教していっておられます。私たちはその26聖人のスピリットを受け継ぐものとして、またその方たちの祈り、その方たちの知というのが、私たちはそれを、その報いを見る、そこに私たちは生かされていますね。で、あの私たちはこの約束の成就を見るために、この26聖人から学ぶことができるんですね。で、26聖人の殉教の道は本当に厳しかったです。でも彼らがそれができたっていうのは、天国への確信、希望、これを持ち続けることができたから、彼らはその厳しい道を全うすることができたんですね。で、そこにはこの彼らの信仰、その信仰によって、いつも神が共におられて、彼らの歩みを助け守ってくださったんですね。ですから彼らだけの力ではとてもその厳しい中で守り通すことはできなかったと思うんですけれども、神が共にいてくださって、神が助けてくださって、そして守られて殉教することができたわけですよね。そしてなぜじゃあ長崎で処刑されたかっていうと、長崎にはたくさんの、クリスチャン、キリシタンがおられたんですね。それで長崎をこの処刑場にして、そして見せしめとしてキリシタンの信仰を失わせようとした。一番効果的な場所はということで、小高い丘ですね、西坂の丘、そこを選んだんですね。で、長崎で行われました。で、1597年の1月3日ですね、本当に寒い時ですね。1月3日から2月の5日って言ったら本当に寒い時です。そこで京都の、一条の辻っていうところに戻り橋っていうところがあるんですけれども、そこに最初24人が連れ出されるんですね。で、戻り橋、今日も第一賛美で戻り橋を賛美しましたけれども、戻り橋、そこに連れ出されるんですね。で、その橋は戻り橋って言われてるんですけれども、このその橋を渡らずに信仰を捨てるなら、彼らは殉教という、そういう殺されることはなかったわけです。で、役人が言うんですね、この橋を渡らずに信仰を捨てるなら処刑は免除される、全員許されるというふうに役人が言うんですけれども、じゃあってこの世の命を惜しんだ者は誰もいなかったんですね。24人がこの貫き通して、そしてその橋を渡っていきました。喜んでその橋を渡り、天国への殉教の旅が、この彼らの旅が始まったわけですね。そして道中で身の回りの世話をするために一緒に付き人としていた2人の方が加わって、そして26人になっていって、で、京都から長崎まで約800キロの非常に長い道のりですね。寒い中の長い道のり、ほとんどが陸路ですけれども、回路もちょっとありましたね。で、そこをもうほとんど徒歩で行きました。そして山本良村に着いて、そして寺澤半三郎ですね、死刑執行人のその人に渡されるんですけれども、この今日はルドビコ少年とって言って26人の中でルドビコ少年がこう語られていましたけれども、その半三郎にしてもルドビコ少年、アントニオ、それから、トマス尾崎、 本当にこの子どもたちが痛々しいわけですよね。特にこの12歳と言われていますから、私もこの当時の12歳だったらもしかして今の年齢だったら11歳かなとか思ったんですけども、この当時って数えと年齢を数えたんじゃないかなと思うんですけど、12歳のルドビコ・イバラギですね。でこの半三郎は本当に心が痛んだので、なんとか生かしてやろうと思って言うわけですよね。私のこの養子になれって言うわけですね。でもルドビコはそれを断るわけですね。でその時まずルドビコがしたことっていうのは、その26人のリーダーのペトロ・バプチスタ神父に従いますということで、神父の意見に従いますということを言ったんですけど、この神父はキリシタンとしての生活が許されるなら死に急ぐことはないから、それを喜んで受けなさい、養子の話を喜んで受けなさいって言ってくれたんですね。でルドビコがそのように言うと、キリシタンとして今のまま信仰を持ち続けられるんならそのようにさせていただきますっていうことを言うと、それができないんだって、何でも許してあげるけどその信仰を持ち続ける、それだけはダメなんだ、もうそれを捨てなければダメって言われるわけですよね。それで、じゃあっていうことでルトビコは断りますけれども、さらに半三郎はやっぱり何とか生かしてあげたいと思って、養子になればまだあと50年は生きられるぞ、そしておいしいものも食べられるし、きれいな着物も着れるし、刀もさせるし、武士にもなれるし、大名にもなれる、こういうふうに言うんですよね。でもルドビコははっきり言うんですね。永遠の命をこの束の間の肉体の命とは変えられない、12歳の少年がはっきり言うんですね。で言ったどころか、あなたもキリストを信じて一緒に天国に参りましょう、天国は素晴らしいところです、そこに参りましょうって、こういうふうに言うんですよね。ですからこの真冬の最中ですね、1ヶ月の天国の旅は非常にこの厳しい旅で、この体はもう本当に弱り果てていたと思います。でも彼らの心は弱っていなかった。彼らの心はイエス・キリストの信仰と愛ですね、また天国への確かなこの希望があったんです。天国でですね、神様と共に永遠に生きることができるんだ、そういう確信があったんですね。でその希望と確信が彼らの信仰を守り通すことができたわけです。で神が常に彼らと共にいて、彼らを導き、彼らに力を与えていったわけですね。で私たちもその26聖人がすごかった、確かにすごいですけれども、じゃあ26聖人しかできないか、その後もたくさんの方、30万 100万とも言われる方々が殉教していきましたけれども、この私たちも永遠の命約束されています。御霊の体約束されています。で永遠に神と共に過ごすことができるわけですね。これに勝るこの恵み祝福はないんです。でそれが約束されるんですね。だからそこにしっかりと私たちはいつも目を向けて、そして希望として告白していく、そのことがとても重要です。今日はヘブル人への手紙の10章ですけど、次の11章は信仰を貫き通した方々のことが書かれていますけれど、そこの、13章ですね、13節ですね、そこにはこのように書かれているんですね。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。このように書かれています。そして私たちは天の約束がありますけれども、さらにこの地上においても私たちは約束の言葉を、たくさんの約束の言葉を受けています。皆さんもたくさんの言葉を受けていると思うんですね。でそれは最高の人生が用意されている、もうこの地上においても最善最高の人生が用意されている、神様は約束してくださっているんですね。じゃあその地上において最善最高の 人生、この実質を見るには何がポイントかっていうと、それは信仰です。鍵は信仰です。もう今年は信仰を用いるっていうことが神が語ってくださっていますけれども、鍵は信仰ですね。信仰を用いることです。そして信仰を働かせる中心というのは祈り、また聞き従う、また感謝ですね。でそれに加えて、この悔い改めるべきことは悔い改める、また告白する、いろいろあります。で信仰の中心祈る、祈る中心は、祈りの中心は求めですね。求めの祈りですね。ですからこの信仰をぜひ働かせていただきたいと思います。で私たちが信仰を働かせていくんなら、今その約束のことが見えていなくても必ずそれが成就する。私たちはその実を見ることができるんですね。必ずその通りになっていきます。そして死を滅ぼし、勝利を取られ、永遠の命を与えてくださる神様が、この地上においても、もちろん天に帰ったらそうですが、この地上においても私たちと共にいてくださる。そしてあらゆる問題困難の中で希望を持ち続けることができるように助けを与えてくださるんですね。なかなか自分の力ではそれができません。この今日の、10節のこの10章の23節に、私たちは動揺しないでって言ってもやっぱり動揺しますよね。しないでいけるってなかなか難しいです。でもその中においてもこの勝利の主が共にいてくださって、私たちの歩みを導き、そして助けて、そして私たちが全うすることができるようにしてくださるんですね。ですから神が備えてくださっているもの、この地上で神が備えてくださっているものも、最高最善のものを神様は備えてくださっているんです。ですから私たちはこの問題が解決した、ああこれでいいやっていうだけではなくって、最高最善のものを求めていっていただきたいんですね。自分の中で枠を決めてこれぐらいというようにしないで、最高最善のものを求めていっていただきたいと思います。でその時神様はそれを叶えてくださるんですね。パウロ牧師の次男のベニヤミン君にしても脳障害で、生まれましたよね。でも治らないって言われました。で治ったら奇跡だって言われたんですね。でもその病が癒されました。でもそこだけでも奇跡です。でも脳の機能もまた運動機能も発達しないって言われてたのが、なんと国立大の大学院まで行き、今は本当に一流企業ので頑張っておられますよね。そのようにしてもう生きる算段をしてください、もうこの子は一生一人で生きられないで生きる算段をしてくださいって言われたその子が、本当に今そこまで神様は祝福されています。で癒されるだけじゃないんですね。さらに素晴らしい能力を与えてくださっています。ですから私たちはこの自分で決めないで、神が用意してくださっているその最高最善のものをぜひ受け取っていっていただきたいと思います。で鍵は信仰ですね。ですから信仰を用いていきましょう。もう祈りましょう。聞き従っていきましょう。そして感謝していきましょう。祈る時も最高最善を求めていきましょう。また小さなことから大きなことまで、こんなことっていうことから大きなことまで祈っていきましょう。この前アンティオキアのメッセージ聞いてるときに、パウロ牧師がおっしゃってたんですね。もう私は10分に1回ぐらい祈ってますよ。もう歩いて電車に乗る前は座れるようにとか、もう本当に事細かにもうだーっとこういつもだから祈ってらっしゃる。だからそれだけこう宮沢が表せるわけですよね。それ聞いてて、ああ私は何かあるときに祈るけど、そんなに常に祈ってないなとか。でも買い物するときはよく祈るんですね。安い金額で、そして美味しくって栄養のあるものとかね、祈ったりとか、パッとお肉が並んでたら神様どれがいいですかとか、そんなことは祈るんですけれども、本当によく祈っておられるんだなと思いました。もう常に祈ってるっておっしゃってました。だから日常の小さなことから大きなことから、ぜひ祈っていただきたいと思います。祈らないと損ですから、ぜひ祈っていただきたいと思います。ですからやはりそれには忍耐が必要ですよね。でも忍耐強くこの信仰を働かせて、そしてまた約束を 大胆に、目の前が全く逆の状況であれ関係ありません、大胆に告白していっていただきたいと思います。その中で素晴らしい私たちは思いを超えたこの恵み祝福、また勝利を勝ち取っていきます。ぜひ信仰を用いていただきたいと思います。それではこれで今日のメッセージを終わらせていただきます。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日は26聖人からあなたが学ばせてくださったことを感謝いたします。私たちが信仰を大胆に働かせ、あなたが用意してくださっている最高最善のものを受け取ることができるように、さらに私たちを導き助けを与えてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝し、イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アメン。それではいつものように癒しの祈りの時を持っていきたいと思います。罪があっては癒しが、祈りが聞かれないことがありますし、またわずかですが罪が原因で起こる病があります。また私たちすべて罪人と言われていますので、今この場で、みんなで罪の悔い改めをしていきましょう。共に祈りましょう。また神様は私たちのこの願いを聞いてくださいますので、ご自分の癒しを願う方、また他の方の癒しを願う方も今ここで祈り求める時を持ってまいりましょう。愛する天の父なる神様、今あなたがこの場にご臨在され、癒しの働きを豊かになしてくださっていますことをありがとうございます。どうぞお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によってお一人お一人と体と精神に働く病の霊を去れ。イエスキリストの皆によってお一人お一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの皆によってお一人お一人の体の精神と癒しを宣言します。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美し、祝福を持って礼拝を捧げたいと思います。今より常しえまでもありますように。アーメン。